2015年12月25日、タックポッドキャスト第8回目の始まりです。
この番組は、IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは、大阪の天王寺を拠点に活動する、アップルユーザーグループ、タック、天王寺アップルクラブの大道と、タック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
はい。いいですね。ちょっとオープニングのやり方変えてみましたけど。
はい、そうですね。
まあまあ、これもこれでいいのかなと思いながらやってるんですけれども。日付入れてみたんですよ。
あ、そうですね。後から聞き直すときにね。
そう。
わかりやすいかもしれないですね。うん、はい。
12月25日といえばですよ。
うん。
これも何の日かといえばクリスマスです、クリスマス。
そうですね。
クリスマス言うたら、あれですわ。なんすか。キリストさんが生まれた日です。
そうです。
はい。キリストさんですよ。
ですよって言われてしまって
、まあ、
はい、そうですね、はい、
はい、生まれた日ですよ。
まあ、キリストさんの話だと、はい、生まれた時にその予言する、はい、東方より来たり三賢者っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、予言者がおったわけですね。はい、
そうで、まあ、すごい人が生まれるぞみたいなのね、うんうんうん、あそこでその三賢者が予言するきっかけになったのが、うん、ベツレヘムの星って言われるすっごい輝く星があって、はい、それですごい人が生まれるんじゃないかっていう話だったというのが確かその聖書の中に出てくると思うんですけど、
確かに要は珍しい天文現象が起こってたっていうこと、
ね、そうなんですよ。でそれが、うん、実際何だったのか、本当にあったのか、その神話の話だけだったのかっていうか、まあ、話だけだったのか、聖書の話だけなのかっていうのを調べてシミュレーションしたっていうのがあってですね。
なるほど、本当にそういう現象が起こってたのかですね。
そうなんですよ。で一応ね、BC7 年12月の1日に、はい、まあ、それらしいのがあって、
はいはいはい、
その時は木星と土星の会合っていうんですよ。この星同士が、
うん、
惑星同士が近くなる現象なんです。でそれがね、理覚が1度っていうので、多分それじゃないかって言われてるんですけど、
惑星はね、基本的に、まあ、近いですから太陽に明るいですもんね。
そうなんです。で、で30会合っていうのもあってですね、これもそうじゃないかって言われるんですけど、日付的に合わないとか。
やったら何とないですか。
まあ、大体30会合だと金星、木星、水星。
ああ、なるほどなるほど。
で、この間の10月にもその現象があってですね。
はい。
今度は6年後ぐらいにもう一回あると。
へえ。それは夜中にあったわけですか。
ですね、大体その地球に近い太陽から地球の間とか、まあ、その周辺にあるものっていうのは、はい、大体朝方か、
はい、
夕方にしか見れないんですよ。それは地球の影に入ってしまうと見えなくなってしまって、
それは明けの明星、宵の明星の話と一緒。
そうです、うん、で実木星とか土星は、
はい、
地球から離れているので地球の影の届かないところにあるので、これは夜中でも見ることができるんですね
、はい、土星なんかは輪が見えるって有名ですもんね。
そうですね、肉眼ではちょっと見えないんですけど、望遠鏡を使えば自分見えますからね。
星っていう感じですね。
そうですね、うん、でも最近のちょっと星はちょっと私たちの周りは違う星がこう、はい、飛び交ってますよね。
星の話。
はい、SW っていうやつが、
スター。
そうです。
ベビースターラーメンですか。
違いますよ。なんかまだこの間の週末に封切りしたばかりのスターウォーズっていうのが、
スターウォーズですか。R2D2 が出てくる。
よくわかんないんですけど。
R2D2 はね、私も知ってるんですよ。なんて書いたら、我がタックの本拠地のですね、
はい、
ギルバー・ルペールンのカウンターに置いてあるんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
フィーンって言うんですよ。かわいいですよね。はい、スターウォーズですね、スターウォーズ。
はい、スターウォーズ、すごい熱狂的なファンの方、すごいですね。
クヨさん、ちょっと流行ってるから言うて、
うん、
あんまりわからないって取り上げてみるっていうスタンスですか。
そうですよね、きっと。無謀な挑戦をする感じですよね。
私、結構スターウォーズ、詳しいですよ。
あ、そうなんですか。私、はい、全然わかんないんですよ。
6話です、今のところ出てるのは。
6話。
はい。
順番に出たんですか。
知りません。今やってんのはその続編ですよ。
いわゆる7話ってやつですか。
知りません。
それどの辺が相当詳しいですかね。
いや、ノーアルタが集め隠すですよ。 言ってから失敗したなと思いました今。
ん、
いやちょっと、うん、私の知ってる範囲だけ語りますよ。
はい、はい、どうぞ。
なんかですね、
はい、
スターウォーズっていうの6はあるんですけど、一番最初に1978年に公開されたやつは4話目らしいです。
おー、
で、まあ、4、5、6と来て1、2、3みたいな感じやったっていうふうに聞いたんです。これ間違ってるかもしれません。でもこのまま放送します。なぜなら
なぜなら
検証する方法がないからです。知らないから
、はい、おー、なるほどね。なんかエピソードいくつとか言ってるじゃないですか。じゃあ何か1978年にいきなりエピソード4って言って始まったんですか。なんかそれ変じゃないです。
よくわかりません。だってバックトゥザフューチャーって覚えてます。
ああ、はい、
あれもそんな感じでしょ。なんか真ん中から始まったでしょ。
ああ、
ちょっと待ってくださいよ。これも知らんのに言おうとしてるけど許してくださいね。
私もよく知りませんいや、この知らない人同士でちょっと話すって厳しいですね。
スターウォーズとかは、
はい、
この前クイホさんが詳しかったエヴァンゲリンと一緒ですよ。詳しい人は詳しいわけですよ、
はいはいはいはいはい。
だから中途半端なこと言っちゃダメなんですよ。流行ってるから話してみました。
はい。はい、
ただし、はい、知りませんっていうスタンスでいけば許してもらえるかなと思って。
なるほど。
とりあえず言えることはですね。
はい。
あの、星戦争です。
あはは、星間戦争ですか。
多分。というわけで、オープニングトークはこれで終わります。
はい。
はいはい。今日は25日なんでクリスマスなんですよね。
はい。
はい。クリスマスといえばですよ。良い子は欲しいものですよ。お願いすればプレゼントしてもらえるって聞いたんですよね。
そうですね。良い子ならですね。
良い子です。
信じましょう。はい。
はい。良い子なんでわしの欲しいもの言うてもいいですか？
どうぞ。
まあ、あんまり共感する人はいないと思いますけど。
うん。
iMac が欲しいです。
新しい iMac。
新しい iMac ですね。
はい。
あの、ちっちゃい方、21.5 インチのやつが欲しいです。
今お使いのいくつでしたっけ ?23 とかでしたっけ？
21.5 です。同じです。
じゃあ、なんか、なんていうんですか、クロックアップしたというか、
はい、
パワーアップしたモデルので欲しいってことですね。
そうですね。クロックアップして、フュージョンドライブにしたいんで、1
年ほうほうほう。なるほど。
それだけです。それ以上の望みはありません。はい。
なんか、あっさりしますね。
はい。
なんか私がいじめてるみたいな。
いじめられてますよね、完全に。
なんか、いや、すごいあっさり終わっちゃったんで、
はい、
いや、なんか私自分がなんかすごい嫌になってきました、今。
クヨさん何が欲しいんですか？
私、なんかいろいろあるんですけど、順番に言いますね、はい、欲しいものだけね。
はい。
はい、MacOS の載った iPad Pro とか、
はい。
Surface Pro 4に MacOS が載ったモデルとか、
Surface Pro に MacOS ですか。
載った、
はい。
とか、スタンドアローンで使える Apple Watch とか、
スタンドアローンで使える Apple Watch。それ時計ですね。はい、はい、どうぞ。
あと最後ですけど、はい、Pentax が、
はい、
あの、前回の、あの、配信の時に、
はいはいはい、
まあ、答えてた。
はいペンタックス、はい。
はい。あの、GPS ユニットがあるんですけど、はい、その、まあ。
成形写真。
そうです、そうです。の時に、はいはい、まあ、位置を、その、正確に出すための補助をする GPS ユニットなんですけど、うんうんうん、それが、私、オリンパスユーザーなので、オリンパスでも使えるようにしてほしいなっていう、はい、あの、ささやかな望み4点です。
どれもですね、今ないもんばっかりですよね。
そうですね。そうなんですよ。
結構クヤさんってわがままなんですか？
そんなことないですよ。新しい何かを生み出すためには、
はい、
こういう想像力が必要だと思いませんか？
まあそれはそうですね。キックスターターとかまさにそれですもんね。
そうですよね。
じゃあちょっと1個目のやつからちょっともう一回詳しくいきましょう。
はい、
1つ目、
はい、これね、 MacOS の乗った iPad Pro と次の Surface Pro 4に MacOS が乗ったモデルっていうのは、
はい、
まあほぼ同義なんですよね。
ははは。
言ってみれば、あのタイプのもので、MacOS が載ってるのが嬉しいなっていう、
うんうん、
そういうことなんですよ。
でも、iPad Pro はちょっとあれなんでしょ？なんかその、MacOS は載ってないですけど、iPad Pro に最適化したいろんなネイティブなアプリが、なんか、Apple からは 出てくるっていう風ななんですかね、私イメージでおるんですけど、
うんうん、
それでもやっぱり、うん、MacOS ではないですもんね、
うん、そうなんですよ。でフルブラウザーが動かないので、
はいはいはい、
ブラウザーアプリがちょっとやっぱり足りない点があるんですよ、
うんうん、
結構ウェブ系のサービスで、はい、ブラウザー開いていろんなことがまあネット経由でできるっていうのが、はい、フルブラウザーじゃないとダメで、
うんうん、
で代わりにアプリを出しているんだけど、そのアプリでは結構その、はい、フルブラウザーと同じだけのことができなくて制約があるんですよね。
なるほどなるほど。
そうそう、同じサービスとして、アプリ iOS の方のアプリも同じだけの水準のものを作ってくれれば別に私は問題はないんですけど、
うん、
そこまで言っていなくてすごく制約が多いので、
はい、
なので結局フルブラウザーが欲しいなっていうところなんですよね。なんか結構インターフェースのこととかいろいろ考えると、
はい、
この2つは同義であってもどちらかというと私の中では、
はい、
サーフィスプロ4よりなんですけどね。
あ、なるほどね。あの感じで要は大きいパッドでそこにまあキーボードできれば薄型の蓋となるキーボードがついていて、で MacOS が載ってるというものが欲しいってことですね。
そう、やっぱインターフェースが違いますもんね。
うんうん、
なのでやっぱりあれぐらいのインターフェースが欲しいなっていうので、もう本当にノートとの2個1で考えてるっていう感じです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、確かに Surface Pro の方がインターフェースはあれですもんね、うん、豊富ですもんね。
そうなんですよ、 USB ついたりとかね、いろいろマイクロ SD カットさせたりとか、
うんうん、
あとミニポートついてますからね、
うん、でもまあ実際にはですよ、
うん、
iPad Pro は、USB 3がもう入っててですよ、
うんうんうん、
まあ、物理的インターフェースはライトニングですけど、うん、だからそのライトニング経由で、うん、SD カード読めるようなユニットも出てるんでしょ、
うん、
確か、
うん、そうそう、でも全部じゃないんですよね、全部が突っ込めないんですよ。
はははは、
確か画像のみで、うんうんうん、サポートしていないものはあるという話をちらっと聞きましたね。
はい、30ピンの頃に、
うん、
SD カードの画像が読めるのありましたよね。
そう、うん、と画像と動画だけだったんですよ。
うんうんうんうん、
なので、例えば音声とか、まあ、他のものっていうのが、まあ、例えばファイルとか、
うん、
テキストファイルとかそういったものはダメだったんですよ。
スカイプの方のチャットは何でも送れたりすると。なんか、うん、そうですね、そういうイメージなんですかね。
はい。
ああ、なるほど。
ということなんです。
で、クヤさんのおっしゃる、その、1と2ですね。その、薄型であって、はい、MacOS が乗っ取って、はい、まあ、キーボードが外付けというか、まあ、薄型のキーボードっていうのは、
はい、
確かにあれば便利ですよね、
うん。うん。またね、キーボードが取れるっていうのが魅力なんですよ。で、今の話だったら、MacBook Air でいいじゃんみたいな話になるでしょ、
は
い、
うん、うん。
でも、必要な時にキーボードが取れるっていうのが重要なんです。
うん、どんな風に使うんですか、取れて。あ、わかった。あれですね、Mac で音楽クラブの S 氏がやってたように、
ギターですかね。ギターですかね、はい、ポロンとね。はい。
っていう。そこですか、
そういうことではないですけど。
あ、すいません。はい、
そういうことではないんですけど、はい、やはり見るときに、こう、人に見せたり、自分で見たとき、なんていうの、本として見たいとかっていうときあるじゃないですか。電子図書、
はい、
電子、
あります、あります、あります。
電子書籍として。で、そのときは、やっぱりキーボード邪魔でしょ？
邪魔ですね。要は持ち上げたりして、パッと見せたり。
そうです、そうです。そうです。
でも、自分で持ち上げて見たりするという意味では、そうですね。
そうなんです。うん、で、そのときは、キーボードポロって外して、カバンの中でもしまっておいて、で、それでも、やっぱりほら、なんか、打ち合わせとか、
はい、
テキスト入力したいってなったときは、カチャッとつけてすぐ入力できるっていうのは魅力だ。だなと思うんですけどね。いいでしょ、この考え。
あ、もういいと思いますね。うん、ちょっとこれはぜひあれですね、iPad Pro じゃなくて、うん、あれですね、MacBook Air Pro みたいな感じで。
本当ですね。もうなんか何かの形でね、実現してほしいなと思うんですけどね。
あ、でもプロっていうのは基本的にはあれなんでしょ、長く使えるというか、まあいいスペックですっていう意味なんで、まあちょっとそこは難しいところですけど、でも久保さんがおっしゃるようにパッドで MacOS の端末、OS10 の端末ですね、うん、っていうのは本当いいですよね、
はいはい、うん、本当待ってます、
うん、ちょっと出してくださいよ、クックさん聞いてますか。あれ、
すごいですよね、クック船長聞いてたらすごいですよね、
こってこての関西のおっさんが喋ってるラジオ。
はい、ラジオ。
聞かないですね。
はい、ないですね。
ないですね、
はい、ないですね。ないですけど、誰かが聞いててほしいですね。
誰が聞いててほしいですか。
まあ、とにかく否定する人が多いんですよ、この案って。本当に。
あ、まあ、でもいや、
そんなの出るわけないだろ
う。そんなのは出るわけあるかないかは別問題だと思うんですね、うん、だってやっぱり昔みたいんですよ、アップルがいろんな製品出してた頃っていうのは、はい、私はアップル製品は買ってないです。日本橋で見とっただけなんですけどね、
うんうんうんうん、
あの頃見てわすごいなすごいなと思ってたんですけど、ああいう時代がまた戻ってきてもいいと思うんです、私は。その後バッと製品を絞ってなんか付加価値をつけて出すっていうこともやってますけど、うん、今ずっとそうです、うん、ラインナップがあるっていうのも私は一つの魅力だなとは思うんですけどね。モデルチェンジの周期が早いところは困りますけど、
うん
まあ、そういう意味では久保さんのおっしゃったパッドで、はい、MacOS 10が載ってるっていうのはいいですよね。三つ目の話、三つ目の話。
三つ目は、スタンドアローンで使える Apple Watch です。
はい。この話は、パス。スタンドアローンで使えたら Apple Watch じゃないじゃないですか。ただの時計じゃないですか。
いや、だからApple Watchだけで、こう、いろいろな設定ができたりとか、はい、一応なんか今ほら、iPhone がないと iPhone からの指示を受けるみたいな風になってるけど、
うん、
そうじゃなくて、アップルウォッチだけでちょっと解決するような何かがあってもいいかなっていう気はするんですけど、
はい、
ダメですね、はい、
ダメですね。本体大きくなりますからダメです、はい、この話は。
はい、はい、
15年後、いや20年後に期待、これは。
あ、20年後に、はい、
はい、4つ目、
はい、4つ目、ペンタックスが出してる、
はい、
GPS ユニットで、
はい、
星を撮る、星というか赤写真を撮るため の、 その補助ユニットですね。
それがですね、ペンタックスリコーですね。
今ですね、リコーイメージングの中にペンタックスなんですよね。
ああ、だからリコーイメージングの中のペンタックスブランドっていうことですね。
そうなんです、そうなんです。
ペンタックスってですね、
はい、
朝日ペンタックスでしたよね。
なんですってね、
朝ペン、朝ペンって昔は言ったと思うんですけど、ブランド名はちょっと違うかもしれません。朝日ペンタックスじゃなかったかもしれないですけど、
うん、
うん、私の覚えてるのでは、うちのじいさんがよく朝ペン、朝ペンって言ってたんで、まあいいです、すいません。なあ、今はリコーの中のペンタックスというブランドなんですね。はい、
そうなんです。そうなんです。
ペンタックスが成形写真撮るように GPS ユニットを入れていく。
そうなんです。
は
あ。そうなんです。それね、合併する前から、そういうものがあったんです、
はい。
ペンタックスのところからもうすごい特化してそういうのがあったんです。
そのユニットがあれですよね。まあ、外付けみたいになって、他のブランド、他のメーカーのカメラでもネイティブに使えるといいなっていう話ですよね。
うん、そうなんです。今は、ペンタックスのカメラとセットでしか動かないっていう、
はは、
その外付けの、その、なんていうのかな、
ガジェット的な感じ。
オプションの、そのキットなんですけど、
ははは、
それが、まあ、他のものでも動くと嬉しいなっていう、うん、私はオリンパスユーザーなので、うん、オリンパスで動くと嬉しいな。
でもそれはそうですよね。例えば三脚の上に置く台みたいな感じで、
うん、
ですよね、運台みたいな感じで、うんうん、要は初心取る用の運台みたいな感じで動けば、それはそれ素晴らしいですよね、
うん、
おー、
ちょっとね、形見てもらうと分かるんですけど、うん、もう本当に GPS のなんか小さなこうコロンとした感じの懐中時計みたいな感じのをこう、コット中のところにつけるんですよ。その、まあ、補助するものなんですよね。動くものではなくて、結局多分そのガイドみたいなのが出て、こう、自分で合わせるんだと思うんです。そんな感じのものですね。はい。
お、久保さんそれは使ったことはないんですね。
うん、使えないんですよ。だから、ペンタックスじゃないから使えないんです。
1本ぐらいペンタックス買ってみたらいいじゃないですか。
いやいやいやいや、うちもだって、でニコンもフルから APS-C からあり、
はい、
自分もオリンパスを使う前は富士を使っていたしで、
はい、
結構いろんなものはカメラはちょっと散在しているので、もうちょっとさすがにこれだけのためにペンタックスには移動できないんですよ。
私なんか尻滅裂ですよ、うん、結構フィルムの頃はニコン、
はい、
FM2 で、でその後アルファ7000シリーズ、今は亡きミノルタ、はい、
ああ、ミノルタ、私もミノルタ使ってました、はあ、そういえば。
今なきミノルタですね、うん。で、デジタルになってからはもう、オリンパス。
あ、でもミノルタからオリンパスは、
はい、
あ、まあでもあれですよね、ミノルタに行った人は皆さんソニーに行かれたんですもんね。
まあそうですね。ミノルタからオリンパスってあれでしょ、車で言ったら、マツダから、スバルみたいな感じですよね。
ああ、なるほど。いい例えですね。
いい例えでしょ、
いい例えですね、まあ。
スバルからマツダでもいいんですけど。
ええ、ええ。
な感じですよね。
そうですね。
ニコンと、まあ、はい、キャノンが、トヨタ、トヨタと日産
って感じですよね。はいはいはい。
で、私、これはいつも持ってるんで、
はい。そうですね。それはこのカメラを知らない人にも分かりやすい例だと思います。
お、いい表現でした。
いい表現でした。はい。
この話としてはですね、福岩さんは、まあ、はい、アップルウォッチはスタンダードローンで出れば嬉しいけど、別に今のアップルウォッチでもエルメスモデルやったらもういつでもプレゼントしてもらいたいっていうことですよね。
またそこに戻るんですね。
はい。違うんですか？
いや、もういいです。それでいきます。はい。はい。待ってます。はい。
待ってます。本人の口から出ました。もう一度お願いします。
私に、エルメスモデルをください。
続きまして。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、お願いします。
はい、一つ目の記事は、2015年の12月16日の6時27分にリツイートした記事です。はい、話題沸騰のアップル純正 iPhone6S ケースを買ってみた、イヤホン選択に注意という記事です。これは AV ウォッチからの記事ですけれども、一応私のコメントは赤が出たら買うかもっていう風に書いてます。これ何かというと、ちょっと今の題目だけじゃ分かりにくいんですけど、アップルがついにバッテリー内蔵のケース、純正ケースを出したんですね。でこれで、まあ、なんていうか、結構デザインでもあれですよね、話題沸騰となってるっていうもんなんですよね。
まあ、まず、はい、私は6ではなくて6プラスのユーザーなので、
はい、
まずもってこの話には全く引っかかるところがないんですよね。はい、
私実はこれ買いました。
そうですよね、黒買われてましたよね。
黒買いましたね。
だからこれ赤が出たら買うかもじゃなくて、はい、赤が出ても、あ、赤が出たらまた買うかもってことです
ね。そういうことですよね。
そういうことですよね。はい、
赤が出たらまた買うと思います。
なんかちょっといじめみたいになってちょっと嫌なんですけどね、今ね。はい、
このバッテリー付きケースに6S の外側につけると、
はい、
そのケース自体にライトニングのコネクターを挿すところがあるんで、
はいはいはい、
そのまま、
はい、
Mac につないだらバックアップだとか同期することが可能です。
はい、はい、
はい。で、さらにはですね、6S の iOS 上からですよ、ケースのバッテリー残量だとか、そんなんも分かるようになってます。ちょっとこのデザインが騒然となったというふうに書いてありますよね。で、面白いなと思うのは、このケースをつけて使っておくと、当分の間 iPhone のバッテリーはずっと 100% なんですよ。
なんで？
で、ずっと充電中のマークがついてるんです。
あー、要するに供給がそのバッテリー側から来るからですね。そうですね。
だから外側のバッテリーからの供給を先に使うっていうイメージでしょ。
一緒ですもんね。私たちだって、あの、何でしたっけ、外付けのバッテリー使ったらバッテリーの方からで充電っていう風になりますから。
なりますもんね。それ一緒ですね。あれとだから一緒だと思いますね。
一緒ですね。はい。
だから私は、最初は普段からつけようかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり重いんで、前紹介しました、レザーの赤いケースを普段は使ってて。
はいはい。
で、ちょっと一日、今日は、なんすか、充電するチャンスもないよっていうような時は、この、バッテリー付きケースにつけるようにしてるんですね。使い分けっていう感じですか。
なるほど。
バッテリー1個持ち歩くよりは、まあこの方が軽いし、私いいのかなと思ってるんですけど。
ちなみにどれぐらいの容量なんですか、バッテリーは。
バッテリー容量は、すいません、今の紹介した記事にはバッテリー容量は、
はい、
1877mAh になってます。
1800?
はい。
え、1800であの薄さですか。あ、そっか、1800ですね。18000じゃなくてね。
あ、違う違う、
1800なんですね。
1800です。まあ、
なんかちょびっとな気がしますね。それで1日持つって、なんか、
そうですよね。だって、あの、
病気びっくりします。
私らが使ってるやつなんか5000とか6000ですもんね。
そうです、そうです。え、そんなんでいいんだみたいな。
ただ私がすごいなと思うのは、これの外側につなげるのがもうすでにライトニングなんで、これは便利だと思いますね。とりあえず私は、iPhone6S で使う限りは、ちょっと6では使ってないで検証できてませんが、はい、6S で使う限りはなかなかいいバッテリーだと思いますんで、これ非常におすすめです。次のニュースです。
はい、
12月16日13時、 43分にリツイートした記事です。ドコモ NMP でのキャッシュバックを廃止か、ライフハッカーの記事です。私のコメントは当たり前の動きですという話です。これ記事の内容はどんな話かというとですね、ドコモさんが一番最初に発表したんですが、他社からの乗り換えでやってますよね、 NMP でキャッシュバックドーンとしますっていうの、うんうんうん、これをまずはドコモが廃止しましたということです、はい、で、この後の記事でですね、いろんなニュースでも報道でもあったんですけど、はい、AU とソフトバンクを見直しを検討するというふうになってますので、うんうん、まあ、簡単に言うと総務省が指導してるんでですね、
はい、
総務省の指導によってこのキャッシュバック、はい、いわゆる、うん、乗り換えユーザーに対するキャッシュバックですね、うん、これがなくなっていく、もし、キャリアが辞めますよというような記事です。
ヨウ
さんなんか言いたそうですね、だいぶなんかそのふんふんふん、
はい
はい、
私もね本当にこれねめっちゃ怒ってましたからね。
何
え、もうあのあれですよ、一人で50代契約してる人がいるんですよ。
50代
50代ですよ、50回線ね。
個人ですか？個人
個人です、個人です、
はいはいはいはい、
それでね結局ね、はい、どうしてそういうことをするかっていうと、はい、この NNP とか、
はい、
あとは新規で何とかってするとお金もらえるとか商品券もらえるとか、もうそれをその情報をなんか集めるサイトがあるらしいんですよ、いくつか、はいはいはい、でそれでそこで集めたらなんかやっぱ見てる人は名古屋はすごくそういうのが充実しててとか言って、うん、遠いところから新幹線を乗って名古屋まで来て契約して帰る、はい、でそれ端末を売っ払っちゃうって、はい、結局はでも、はい、あの SIM だけ持ってって、
はい、
端末はいらない、使わないから端末はいらないからって言って SIM だけ持ってて、はい、お金分割払って一番お、ね、安いのは300円しか払ってないとか、なんかとにかくそんなのがちょこちょこで、うん、そんな大した金額じゃないとか言って、それで一人でなんか最近までで全部でもう聞いたんですよそれ、はい、まあ、会でそういうことを言ってくる人がいたので、はい、ちょっと君やとなんどんだけ回線持ってるのか聞いてあげるからって言ってメモしてたんですよ、
うん、
そう全部で50回線ぐらい持っててびっくりしました、うん、こういう人がいるんだなっていう、もうなんかそのなんて言うんですか、うん、あの NMP わらしべ長者みたいな感じの人がいて、やらないやつが悪いと、
つまり、うん、その人がもらってる商品券だとか、
はい、
キャッシュバックのお金は、
はい、まあ、原資は誰から出てるかですよ、はい、
普通に基本料金を払って、うん、やってるユーザーさんから出てる、まあ出てるってやると、まあ、なんですかね、キャリアの儲けはそれだけじゃないんですよ、それだけじゃないんですけど、はいはい、その可能性も高いということですよね、
はい、
そう
です。うーん、それで最近でここ 1,2 年は、まあ、だんだんそういうのが厳しくなってきたから、うん、今そういうことやろうと思っても無理だけどっていうことは言ってました。
うん、
もうこんなのもう絞ってこんなの、はい、やめさせる方向にしないと、本当にそういう人世の中に結構いるらしいんですよ。で私そんなことをして、その君もやればいいじゃんみたいなこと言われたんですけど、はい、そんなことしたくないし、おかしいでしょ、だってなんかね iPhone 何台か持ってて自分が使うのは一つでって、でもねその人ほとんど電話することもなく外でネットすることもないので、
はい、
最低限でいいそうなんですよ。
まあ通話ができてメールができたら
そうなんです、そうなんです。でそれもその自体もなんていうのかな、少なくていい、一番最低のプランしか申し込んでないって、だから絶対的に必要じゃないんですよ。もうなんかなんていうんですか、携帯ロンダリングですよねこれね。
まあそうですね、まあ、うん、本来ですよ、その携帯電話の契約っていうのは、
はい、
あの電話とかですねネットを使う人が契約するべきもので、
はい、
で、
はい、
それの使い方によって儲けるっていう、もう、はい、儲けるというか、まあお金を増やす、
はい、
もしくは、まあ損をしないぐらいはいいのかもしれないですけどね、うん、あの自分の収入にするっていうもんではないはずですので、うん、もうこれは完全にこの業界の健全な育成とは相反する方向に向かっていることは間違いないですよね。
そう思います。
それを考えたら、まあやっぱりドコモは結局持ち株会社が NTT って会社でですよ、
はい、
うん、でその上は国なわけですから
はい、
総務省の指導は一番最初に行き届く、
はい、
キャリアなんで す。一番最初にあったのは当たり前だとは思います
。そうですね。はい。
でもまあまあ、私はまあコメントに書いてこれ当たり前の動きだと思いますね。 こんな異常な時代がずっと続いているようではですよ、インフラを整備するということ、まあ、携帯でもインフラですからね、今は、
うん、そうですね、はい、そうです。
20年前は考えられなかった、阪神・淡路大震災の20年前のことは考えられなかったですけど、今は震災を言ったら携帯電話ってみんなもうそれを確保ってすぐなるわけじゃないですか、
はい、
うん、ですから完全なインフラですから、そのインフラをしっかりと維持するためにこのような動きというのはやっぱ確かにおかしいとは思いますんで、
はい、
うん、これが是正されていって本来の姿、私はキャッシュバックとかする必要もないし、本当は値段下げる必要もないと思うんですよ、
はい、
で値段下げなくてもいいから、うん、月々ですね、このインフラを整備するためにお金をかけてほしいなと、例えば基地局を冗長化してですね、同じようなシステムが2つあって、なんか壊れたとしても1つ使えるようになってたりですね、例えば都心の部分であれば本当はこんな分散する基地局いっぱいたくさんある必要ないけど、何かあったトラフィックがガーンと上がった時のためにですね、余裕がある、まあ、3割とか4割程度のそのトラフィックで使っててですね、ドーンと来た時はパッと分散できるようなっていう、そのインフラに投資するっていうのをやってもらいたいと私は思ってるんです。
はい、
ですからそういう方向に使ってもらっても構わないんで、とりあえずこのキャッシュバックをすることによってですよ、ユーザーを増やそうという、まあ実際増えないんですよ、なんでかと言ったらこれから少子高齢化で使ってくる方がどんどん減っていくわけですから、
はい、
うん、他のところから引っ張るためにやるというのはやっぱり明らかに間違った方向に進んでるはずなんで、
こんなにね、はい、昔のその要するにもう20年とかもうそれこそ10年前のパソコンなんかよりも高性能な端末がこんな0円の値段だったりとか、うん、おかしいわけじゃないですか、どう考えてもね。
まあ確かにそうですね、本当にその通りだと思います、
ちゃんとその決められたというかですね、やっぱりその開発なり何なりにもいろいろお金がかかってますし、実際いろんな物質には0円ってことはありえないわけですから、対価は払って当然だと思いますので、この安いからって言って全体的に飛びつくのはもうなんかそういう世の中の流れはどこかで断ち切らないといけないと思いますね。
そうですね、ね、
はい、
ただこれは、総務省がいいことをしたとは私はあんまり思ってません、
うん、そうですね、う
ん、行政指導はしたのがいいかもしれないですが、これをちゃんとした方向にこのお金をキャリアに使わせるというふうに世の中の動きがなっていったらいいなと思っております。
はい、
次のニュースです、
はい、
12月17日の、6時10分にリツイートした記事です、
はい、
運転打ち切りの山手線新型車両 E235系ソフトのバグで電車が止まる時代に、はい、これは IT プロ日経コンピューターの記事です。私のコメントはソフトもハードも大切というコメントです。これ何かというとですね、先月の末にですね、 JR東日本さんがですね、この山手線の新型車両で E235 系っていうのを作ったんですよね、
うん、
でダーンとまあ大々的にも走らせたわけですよ。これ何がすごいかというと、ソフトウェアでブレーキだとかそんなのを制御するらしいんですよね、
うんうん、
でなんか重い時軽い時ってあるじゃないですか、
電車も、はい、
それをちゃんと感知することによって、
うんうんうん、
それを制御するっていうのが売りだったんですよね、
うん、
で今ホームドアがあるじゃないですか、
うん、はい、
あの転落防止のためにですよ、
うんうんうん、
そのホームドアがある駅でどうもそのブレーキの具合が良くなくって、
うん、
ずれて止まってしまったりしたっていうのがあったみたいで、
うん、
でこれでまあちょっと運転を取りやめて、ソフトのバグですね、電車に搭載されたソフトのバグで電車が運行をやめてしまう時代になってるんだということですけど、これってもうちょっと本当にちょっと前まで考えられなかったですよね。
なんか、
うん、
まあ、あれですけど、こういうのって全部、はい、電車の運転士さんって言われる人が、
はい、運転手さん、はい、
職人のとしてのその勘とかこういろんなことで、はいはいはい、その研鑽を積んでこうピタッと合うっていうのかなんか、
はい、そう
そういう仕事でしたよね。
そうそのバーンと走り出した時にですよ、あの、うん、このいつもと同じようなこのモーターの具合にしてんのに、うん、これは今日はちょっと重いから、うんうん、乗客がこんなぐらいおるから、うん、よし、ブレーキもこれぐらいでかけるかっていう、うん、なんか職人技やったんですね、
う
ん、
そうですよね、
うんうんうん、
でこれをなんかこのソフトにしちゃうっていうので、まあ、この件も含めそうですけど、本当になんかいろんなことがロボットとかコンピューターとかに仕事が奪われていくなっていう危機感もありながら、はい、まあなんていうのかな、いや、ここまでしなきゃいけないのかなっていうのと、まあ、ホームドアも含めですね、私はホームドアあまり好きじゃないんですよね。
あのホームにあるドア使う、
はいはいはい、
そうなんですか、
はい、あれだって結局狭くなるし、なんか
そこホームがですね、
そうです、そこまで過保護にしなきゃいけないのかっていうところがね、ちょっと、うん、思ったりもするんですけど、まあね、必要な方がね、まあ、いらっしゃるっていうのは、まあ、あるでしょうけど、
リスクを少なくするためにはやはりソフトウェアで電車を制御する方が、まあ、確実ではありますよね、
ただね、なんかね、今回の前からホームドアってちょいちょいあったじゃないですか、はい、このシステムに合わせてホームドアができたわけではないですよね、
まあ、
今回の、はい、でシステムの名前がインテロスっていうんですけど、
インテロス、ほうほうほう、
でその前のがあのティムスっていう TIMS って書いて、はい、ティムスっていうシステムだったんですけど、はい、その時は問題がなかったそうなんです。
ティムスっていうシステムはすでに電車に搭載されていたわけですか、はい、
そうです、そうです、で新型の車両になった時にインテロスっていう新しいソフトウェアを積んでみたけど、それが良くないという話で、でなんかまあいろいろちょっと情報筋の人から聞いた話によると、このソフトウェアの開発は、はい、まあ、当然あの JR 東日本、
JR 東日本、はい、
とあとはあの、まあ、実質的には三菱が、三菱電機が行っている、
あ、三菱電機がこれ、ね、はい、作ってる、
はい、インテロスに関してはそうだそう
です、まあ、三菱がいいとか悪いとかっていう話ではなくて、やっぱりこう実際に使ってみてこの不具合が出るというんであればですよ、ちょっと遅まってたなと思いますね、これが別に人の安全とかかからないもんであれば私、まあ、ええと思うんですよ、はい、
私これね、あのね、はい、私今思ったんですけど、銀行の ATM のシステムと一緒で、あの、まあ、合併する前は別々の会社のシステムを使ってたから、それがうまくいかなかったとかね、そういう話とかありますからね、まあ、なんかそれに似たような匂いがしますねこれね、はい、
ありますね、私もちょっと大きいシステム扱ってたことあるんでですね、
はいはい、
そういう経験は何度もありますね、でメーカー同士がお前が悪いこっちが悪いっていうです、ね、
あ、
私としてはお前らそんなんどうでもええから使えるようにせえやっていう親ざるを得ない、
まあ、そうですね、はい、
はいはいはい、でもまあこの話は人を乗せる、ね、はい、輸送機械ですので、とにかく安全を大事に考えてこの後改善していってもらいたいなと思ってます。はい、では次のニュースです。
はい、
12月20日22時59分にリツイートした記事です。
はい、
ASUS Chrome OS 搭載のスティック PC Chrome Bit を2016年の1月に発売、これは IT プロ日経コンピューターの記事です。私からはおいいねというコメントを入れております。 ASUS ですね、台湾の、
はい、
これが
ASUS、
Google が出してる Chrome OS を搭載したスティック PC を出し、出す、ごめんなさい、出すということなんです、私これちょっと注目してるんですけどね。いわゆる、まあ、ブラウジングすることとメールするだけだったら、全然 Chrome OS でいいわけじゃないですか。
そうですね、はい。はい。
で、その時にですよ、このスティック型のもんだったらピシッと挿して、テレビで見れるわけですよね。今のところ多分オープン価格で2万円ぐらいだろうっていう話なんで、これであれですよね、あの Bluetooth のキーボード、
はい、
これね安いの売ってるじゃないですか、
はい、
日本橋とかね、うちの家の近所で、日本橋とか行ったら、まあ言ったらセット、両方セットじゃないですけど両方買って3点ぐらいで売ってるわけでしょ、これでほとんどこと足りると思うんですよ、なので外に行った時にはこれを使わせてもらえば、無線 LAN 環境があれば十分なんで、ちょっと欲しいなと思ってるんですね。福田さんどうですかこれ、あれ
あんまり興味はないけど、まあ欲しい人がいるっていうのはすごくよくわかります。まあだからね、あの、え、なんです、もしかして、
もしかして広がらないこの話、
いや、まあそうですね、あの海外旅行とかに行った時に、
はい、
まあホテルの、
はいはい、
テレビでネットワークつないで、
はい、
キーボードとマウス持ってって、
はい、
まあ、使うかなっていう気はするんですけど、
でもキーボードとマウス持っていくって結構ハードル高いじゃないですか。
そうそうそう、だからね、そこまでしてまで持っていきたいかっていう話になっちゃうんですよ、これ。
そこは言えてますね。
そうなんですね。で、そうしたら、じゃあいつももその旅先で、あのちょっとそのなんていうんだろう、ガイドブックを私なんかだったらあの PDF にして、
はい、
持ち歩いてるんですけど、愛文庫に入れて、
はいはい、
でそういう風にしたものと、その要するにパッド系、タブレット系のものと、この差別して、どうしてもこれじゃなきゃいけないっていうものに繋がらないんです、 ですよね、これね。
じゃあ私はですよ、はい、福屋さんが言ったその旅行とかそういうんじゃなくてですね、
はいはいはい、
どっちかって言ったら今 Windows のコンピューター持ってますよと、
はい、う
ん、一時期ほらなんかネットとメールはコンピューターないとできへんって言われとったからみんな買ったじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれが Vista とか Seven とか、
はい、
で陳腐化してきたものですと、で家にスマホもありますよっていう人がですよ、
うんうんうん、
まあ言えばこの SICPC を買えばですね、
うん、
まあ、とりあえずちょっとキーボードとマウスの問題はちょっとあのまだクリアしてないですけど、
うん、
まあ、今までやってたことぐらいはできるわけですね、
うん、あ、そうですね、だからあの、うん、パソコンをこれから新しく買おうっていう人が、
はい、
自宅の、まあ、お茶の間というかその要するにリビングなんかで、うん、あのちょっとネットとだけっていう風な方には、
はい、
まあ、本当に最適かもしれないですね、はい、
うん、これあの Mac でいうところの Mac Mini ですか、この路線の感じだと思ってるんです。だって Windows から乗り換える人にとってはですよ、
うん、
MacOS であろうが、
うん、
まあ、ChromeOS であろうがそんな変わらんわけじゃないですか、
うん、
でさらにこれですね、Adobe のなんですかね、クリエイティブクラウドシリーズ使ってですね、うんうん、バンガンなんか動画の編集ね、画像の編集、ローの現像っていうふうにやれば別ですよ、
うん、
でもほとんどの人はやっぱりそうじゃないわけじゃないですか、うん、そういう人にはこれで十分だと思うんで、こういうのが売れてくるんじゃないかなと今思ってるんですけど。
おー、なるほど、
うん、でこれ設定が難しかったりするんですよね、このスティック PC っていうのがこれが簡単になってくれば、もう電源入れるだけでですよ、
うん、
あのまあ、勝手に Wi-Fi 拾ってですね、うん、できるようになって、例えばスマホと Bluetooth でつながって、うん、スマホのソフトウェアキーボードが使えるんですよとかいうようになればですね、
うん、
これは便利になってくるんじゃないかなと思うんですけど。
あー、そこまでいきますか。
うん、だから
スマホ
側にですね、この操作する用の、うん、まあ、アプリがあって、うん、Android 版 iOS 版があってですよ、
うん、
パパッと設定できたりしたらもうすごいじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
うん、
まあ、Apple TV の場合はリモートっていうアプリがあって、
うん、
そのアプリによっていろんなことできるわけですよ実際に、
うんうん
うん、私があの買ってちょっと失敗したなと思ってた今の第4世代の、
はい、
Apple TV もやっとアップデート対応したんですね、
はい、
リモートに、
はいはい、
そういうのがあるんで、だからそうなってくる、私はこういうなんかね、うん、IT は人を幸せにする、それ大事でしょ、
はい、
あれなんかあんまり乗り気じゃない
大丈夫ですよ、いや、餃子とお肉以外でもあったなっていう、はい、いいですいいです、
私の口癖は、はい、餃子は人を幸せに、
はい、それちょっと目くらっただけです、はい、
それからクヨさんがパクってお肉は人を幸せにするって言った、
はい、そうです、はい、
それに輪をかけて今日言ったいい発言でしょ、天王寺アップルクラブとしての発言としては IT は人を幸せにする、はい、もう逆の意味もあるんですよ、はい、IT は人を幸せにするべきだという意味もあるんですけど、
うんうん、
の観点からはこれで、まあ、幸せな人が増えたらいいんじゃないかなと思って、うんうん、こういうデバイスがどんどん増えていってもらいたいなと私は思ってます、はい、
次のコーナーいきます。
はい。
ツイッターでハッシュタグ、タックキャストで検索したツイートの中から一部読ませてもらいます。
お願いします。
はい。タックキャスト第7回配信中、肉とシータ S、私もオリンパスを使ってます。撮った写真を Google フォトへ、脱線しないポッドキャストなんて、クリープを入れないコーヒーみたい。バイニャーと、ブラフォードさんから、いただいてます、12月18日6時50分早いですね、彼でいただいてます、
はい、村さんありがとうございます、いつもいつも
ありがとうございます、
いい意見じゃないですかね、脱線しないポッドキャストなんてクリープ入れないコーヒーみたいですよ、いい話ね、うん、私はまあコーヒーはブラックで飲むんですけど、
私もブラック
あらあらあら
当たりちゃうじゃないですかね、まあでも、うん、はい、入れてらっしゃる方はね絶対ないとダメっていう方いらっしゃいますからね、
はいはい、はい、そうですね、
うん、
まあ、簡単に言えばこの脱線しないポッドキャストなんて面白みがないっていうことを言ってもらってると思うんですけど、
そうですね、だからって紙を外していいっていうことではないですよ
食い刺されましたね完全に福山さんに
、はい、
そうやってこう本番中にまでいじめるのやめてもらっていいですか
そんなどうしてそういつもデビルに仕立て上げようとするんです
いやいやいや、まあ、そのあれですよ、また、はい、なんですかね、ちょっといじめられることに最近快感を覚えてるんですよ、
あ、なる、
職業からいじめることばっかりなんで。
なるほど。なるほど。 ちょっと、はい。その辺はノーコメントオリンパスユーザーなんですね。
あ、ブラさんもオリンパスユーザーなんですね。
ねえ、私たちもオリンパスユーザーですけど。
私もオリンパスユーザーです。クワさんと初めて二人で、散策したのは、確か法隆寺。
あ、そうですね、法隆寺ですね。
何年か前に行った、二人で行った時。
あの時。3年前ですかね。
3、4年前ですね。はい、あの時二人でオリンパス。あれ俺ペンやったかな、あの時。
あ、ペン、お ?EM5 じゃなかったでしたっけ。あ、違いましたっけ、ペンでしたっけ。
いや、わかんないです。どっちか分かんない。
ペン3でしたよ。
ペンでしたっけ、あの時は。
そういう気がしますね、はい。
まあ、とにかくオリンパスで。やっぱオリンパスいいなと思ってます。
はい、
山歩いたりとか散策したりするのにちょっとフルサイズってちょっと重いじゃないですか。
そうですね、はい、APS-C でも重いと思います。
まあ APS-C でも重いですね、うん、そう考えればオリンパスなのかなと。マイクロフォーサーズが好きっていうのもあるんですけど、
はい、
あ、ちょっとこれ言い訳ですね。重いとかでかいからじゃないです。オリンパスが好きなんです、はい、
素晴らしい。
マツダの車を乗ってる人と一緒です、はい、私マツダの車乗ってましたんでずっと、
はい
はい、それと一緒です。
はい
はい、オリンパスのカメラでないなんてクリープ入れないコーヒーみたい。
それはちょっと違うと思いますけど次行っていいですか。
はい
はい、はい、では次のコメントいきますね。第6回でエヴァンゲリオンネタになったのは中の人がいらんことを言ったせいだったと、あ、言ったせいだったと知り大変恐縮。続けて、ベタニアベースは第三首都と仮設5号機が戦ったとこでしたか。ゆくもば、第87回にお詫びを入れねば。これ3つツイートをいただいてるんですけど、はい、ちょっとまとめて読ませていただきました。
はい、
ゆっくりもばって言ってねさん。ですね、12月20日、17時22分にいただいてるツイートです。はい、ありがとうございます。
はい。この、ゆっくりもばって言ってねさん。っていうことは、ゆっくりもばって言ってねっていうポッドキャストをされてるみたいなんですね。
うん、
で、略してゆくもばと言われてるみたいです。
うんうん、
だからこのゆくもばの87回に、この我々へのお詫びを入れて放送されるのかなと思ってます、
はい。
いや、これ私、このツイートに返したんですけど、うん、ですね、別にいらんこと言われたってわけじゃないですよね。
うん、
こういうご意見があったんで、ちょっとこの話広げてみようかとですね。
はい。は
い、いうことでこの話広げさせてもらってエヴァンゲリオンですね。
だって結局ゆくもばさんしかこのベタニアベースとか、うん、あれですもん、ゴルゴダベースっていう言葉を言っていただいたのはこの方だけでしたからね、結局。
はい、まあエヴァンゲリオンごっつ詳しい私としてはちょっと嬉しかったですね。
そうですか。仮設5号機の話しますか。
仮設5号機、
はい、
はい、あー仮設5号機でしょ。
はい、そうです。仮設5号機です、うん、はい、
あれですよね、
はい、
1号機2号機3号機4号機って来て5号機でしょ、うん、でもその話したらちょっと長くなるんでちょっと尺オーバーするんでもうこの辺にします。
はい、うん、じゃはい、そうですね、そうしますか。
ゆっくりぼぼって言ってるさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、続きましてはですね、みどりんさんから、12月19日にの19時55分にいただいているツイートを読みます、
はい。
最近身の回りは、シータ S の話ばかり。第7回2015年12月18日配信肉とシータ S を視聴中ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます、みどりんさん。はい、みどりんさん、これシータ S の話ばっかりって言われとって注文されたって言ってツイッターで書かれてましたよね。
そうですね、
うん。
これもやっぱり、
はいはいはい、
影響ですか。
うちの番組の影響ではないと思いますよ。周りの、その、
そういうことなんですね。
だと思いますよ。
なるほど、なるほど。
このうちの影響で買ってもらったとしては申し訳ないじゃないですか。
そうですね、いい。
はい。だって私はもう絶対買わないって言ってるわけですし。
そうですね。でも私、その後のツイートで、みどりんさんには、はい、ぜひ、大道さんが欲しくなっちゃうようなレポートをお願いしちゃいましたよ。まあでもそれぐらい、なんていうんですか、こう、
はい、
こうなんていうんですかね、皆さんにね、こう分かってもらえるっていうか、
はいはい、
の、ね、方が面白くっていいですよね、大田さん。
うん、そうですね。はい、はい、私はもう諦めましたんで、
はい、
はい、はい、もうその代わり欲しいもん買いましたんで。
あ、そうでしたっけ。
はい、ボルサリーノの
使いました。あ、それに変わっちゃったんですね。
はい、はい、シータより高かったですね。
まあ、そういうもんですよね、きっとね。何でもそうだと思います。はい、だいたいそれより高いものを買ってしまうんですよ。
そうです。
そうしないと満足しないんですよね。じゃあ心が落ち着かないんですよ、きっと。
確かにそうですね。うん、でも、ボルサリーノの帽子って、なんていうか、好きな人は好きだけど、
はい、
別に分かんない人は分かんないでしょ。
うん。あんまり分かんないです。
あら。
わかんないですけど、これとこれとどっちがいいとか言われたら、まあ一応助言するぐらいのことはできます。
これ皆さんなんか、あたかも他人事みたいに言ってますけど、伊藤さんはカウンターに座って、私に次あれかぶれ、これかぶれ、あれかぶれって。三代言ってたような気がするんですけど。
はい、言ってました。なんかカラフルな帽子の方がいいんじゃないとか、すっごい他人の言ってました、そういえば。
カウンターにバーって私帽子並べて、全部かぶっていった覚えがあるんですけど。はいはい、
そうですね、
結局自分が欲しかった、うん、オーソドックスなタイプに落ち着くっていうですね。
そうでしたね、はい、まあ、あまりアドバイスは必要なかったってことですね。
そうですね、私のこのポッドキャストの配信用に私と栗原さんが名古屋の栄のアップルストアの前で撮った写真があると思うんですけど、
はいは
い、あんな感じの帽子です。
はい、
好きな人は好きなんでですね、
うん、
シータエースに関してはもう絶対コール動きませんよ。
はい、わかりました。じゃあ次行きますか。
はい。
はい。でもですね、次もシータなんですよね。
私。
はい。ロンヤハルさんから、12月18日13時38分のツイートをいただいてます。はい、いいですか？よく聞いてください。はい。シータ S 届いた。はい。
お、おめでとうございます。シータ S おめでとうございます。
おめでとうございます。
ハルさん。ロンヤハルさん、はい、おめでとうございます。
だんだんボリューム小さくなってますよ、ダイトさん。大丈夫ですか？
全然、いや、本当流行ってますね。本当流行ってますね。
ね、本当すごいですよね。
まあでも皆さん、うん、あれですよ、いろんなところ行ってると思いますけど、私と栗原さんが見た机の上にバーッと並んだ、
うん、
8個のシータ S までは見たことないと思うと思いますよ、う
ん、はい、
はい、
オールブラックでしたね。
オールブラック、
オールニューモデルですね。
シータ S でシータ S の写真撮るみたいなですね。
そうでしたね。本当にそうでしたね。はい。
本当にそうでしたんで。はい。浦田さんおめでとうございます。また写真でも SNS 上で見せてください。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続きましてですね。IT ガチガチの番組はたくさんあるけど、趣味や地域情報を発信する番組はないのです。貴重です。ゼロヤマトさんから12月15日、
はい、
10時19分にいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいじゃないですか、こういうコメント。めちゃめちゃ嬉しいですね、
うん、
はい、他にはないことをやってると、
うん、
個性的であるということですよ。
はい、
はい、福岡さんが前言ってた、ね、他の人が持ってないもの、日本にあんまりないものを持ちたいというのと一緒ですよね、
はい、
我々のこの番組の個性をこう全面的にこう肯定してもらえてちょっと嬉しいですよね。
そうですね。
はい。趣味や地域情報ですよ。でもちょっと待って、IT 自体が趣味やと思うんですけど、まあいいか。
まあそうですね、はい。
地域情報もかなりローカルですよ。名古屋の話と大阪の話だけですけどね。
そうですね、今のところね。
大阪もかなり難波周辺の話だけですよ、私は。はい。
そうですね。まあでも、今後、例えば、こういう美術館行きましたとか、こういう博物館良かったですよとかいう話とかもね、できたらいいですよね。
そうですね。そういう話もしていくべきだと思いますね。
うん。
栗原さんとはたまたまそういう博物館、展覧会行く趣味だとかが、はい、ね、同じ趣味持たせてもらってる
んで、ね、はい、お寺さんですとかね、はい。はい。
お寺に行かせてもらったり、うん、はい、正倉院展に一緒に行ったりとかね。はい、あとこの前、はい、エジプトのクレオパテラ展とか行ったりとかさせてもらってるんですけど、はいはい、そういうのをポッドキャストで、まあ話すって、それだけだとちょっと番組として成り立たないじゃないですか、なかなか。
うん。
ね。ですからこういう、まあ IT 関係の情報ね、関連情報を中心としてですよ。はい、で、それを、まあ元にこういうことも行きました、こういうのも行きましたっていう話は、どんどんこれからも取り入れたいと思ってるんです。
うん、そうですね。はい。
うん。まあ、年明けたら実際に、まあ、行けるかどうかわからないですけど、京都国立博物館なんかも行きたいなっていう話も
ね、はい、
してますしね。
はい、東京もね、うん、 ヘマヨが来てますしね。
そうですね、はい、行きたいなと思って、ちょっと、まあ、もうなかなか私も大阪で、クヨさんも名古屋で、この行動一緒にできるかっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけれども、もう、でも、そういう世界も皆さんに紹介できたらなとは思いますんで、はい、ぜひ、山本さん、本当ありがとうございます。これからもですね、聞いてください。また、来週には名古屋でチタのバーに行きたいと思ってますんで。
はい。はい。では、最後のツイートとなります。
はい、
ですね、じゃあコメントから読みますね。
はい、
拝聴しました。個人的に、新劇場版最大の謎は、
はい、
なぜマリはあんなに昭和歌謡に詳しいのか、なのですが、クイホアさんに見解をお聞きしたいです。と、ジャラクさんから、12月15日の10時21分にツイートいただいてます。ありがとうございます。
はい、ジャラクさんありがとうございます。はい。ちょっと待ってくださいよ。
はいはい。
これエヴァンゲリオンのことでしょ。
そうです。
そこまでわかりますわ。
わかりました？
はい。なんでか言ったら、
はい。
エヴァンゲリオンの話の返信やったんで。
あれなんか大東さん、あの仮説5号機っておっしゃってませんでしたっけ？
え？あ、あの仮説5号機でしょ？うん、まあ、分かってますよ、分かってますよ。分かってるけど。
はい。
まあ、なんていうのかな。私がここで語るようなことじゃないじゃないですか。ここはクヨハさんに譲る。これだってクヨハさんの見解を聞きたいって書いてあるんですから。
これクヨハさん、ね。はい。うん。一応大道さんはじめ、はい、あまり新劇場版エヴァンゲリオンに詳しくない方のために、一応前振りとして、はい、ご説明申し上げますと。
私は詳しいですよ。私は詳しいけど、あえて聞きますよ。はい。どう
あえて聞いていただけます。
はい、聞
きます。ですね、仮説5号機に、乗ってたのが、このマリちゃんですよ。
はい、まず、シンジ君でしょ？
はい、シンジ君。
でから、目の赤い女の子。
綾波レイですね。
綾波レイ。でから、はい、あんたバカの人。
はいはいはい。アスカね。はい。
アスカ、そうそう、アスカ、アスカ。
はいはい、南アスカ、はい。
そうそう、それですよ、それ。ちょっと今、ド忘れ、ド忘れ、ド忘れです。
あ、ド忘れですか？はい。次行きますか。
その次の、まあ、エヴァンゲリオンのを操縦する人、乗る人ですか、このマリ。
はい、そうですね。
ほうほうほうほう。
もうちょっとありますけど、まあ、その次と言ってもいいですね。はい。
あ、そうですね。もうちょっとありましたね。そういえばありましたね。ちょっと、細かいところやめておきますわ。ちょっと、あまり七時期ひけらかすのもあれなんで。
そうですね。はい。
で、その人が、うん、すいません、続けてください。ちょっと、知ってるんやけど、一応聞いておきますわ。
いや、その方のことを、まあ、言ってるんですよ、はい、っていうことなんです。はい。
新劇場版っていうので、昭和歌謡を歌ってるんですか？
今、歌ってるんですかって聞きましたよね。
歌ってるの知らんかったらバレちゃったってこと
バレちゃいましたね。はい、チータっていう人の、はい、まあ、なんとかのマーチっていうのを、
365歩のマーチ、
はい、っていうの歌ってるんです、はい。一番初めに初っ端に出てくるんですよね。はい、うん、この人はもうすっごい謎で、
はい、
まずどっちの味方なのか、何が目的なのか全くわからないっていうスタートなんですよ。
どっちっていうのは人様の方なのか、このネルフの方なのかってことですか？
ネルフの方なのか、もう一つ、
あ、わかった。人類なんとか委員会。
そうです、そうです、そうです。保管計画の方の、はい、かとか全然わかんないんです、全く。人ではないというのはわかりますけど。
そうです、人やったら来ただけでわかるんですもんね、うん、なんかピコンピコンピコンってなるでしょ、
ピコンピコンなんか今3分のカラータイマーのイメージしかなかったです。
すいません、もうちょっとボロが出るんでやめときますわ。
そうですね、はい。
エヴァンゲリオン勉強中の大道です。
はい、ですね、別に私の見解と言われてでもですね、私もこれ謎でよくわかんないんですけど、この人多分ね、年齢偽ってると思いますよ。
このマリちゃん？
マリちゃん。はい。なんか、エヴァンゲリオンには14歳の少年少女しか乗れないって言ってたんだけど、
2000年に生まれた人しか乗れないんですよね。
そうなんです、うん。でも、そうじゃない感じがします。昭和に生まれてるんじゃないかなと思います。でも、もうこの頃って何でもありですから、
うんうん、
過去の情報でも何でも、なんていうんですか、ほじくり返しまくりでこう自分のものにしちゃうみたいなところはあるかもしれないですね。でも年齢偽ってるの方が面白いですよね、きっとね。
そうですよね。
他にもそういう作品あり
ますか？もっとこのキャラクターを作った世代が昭和歌謡世代だったんじゃないですか。
それは間違いないですよね。
はい、
はい、
あれ、ちょっと今の話身も蓋もなかった感じですか？
うん、まあまあそうですよね。特撮の頃が全盛期だった方たちが釣ってますもんね。
はい、ね、ああ、はいはい。
方なので、
ってことつまりですか、我々の身近ではあのワンボタンの声の山村さん世代ってことですか。
あ、私山村さんの年を存じ上げないので何とも言えないんですけど、それぐらいかもしれないですね、はい、
山村さんも特撮大好きじゃないですか。
はいはいはい、
いつもワンボタンの特撮の話されるんで、うん、あ、うん、そうか、クヨさん他のポッドキャスト聞いてないから分かんないですね。
え、何でしたっけ。
え、何も言ってません。
あ、そうですか、それは良かったです。はい、はい、よかった。聞き間違いですよ、きっとね。
ちょっとなんか初めて言い返せた気がするこのポッドキャスト。
初めてなんてことはないと思いますよ。
大丈夫です、気がする。はい、たくさんの皆さんからコメントいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
一番嬉しいのはですね、ポッドキャストのレビュー欄の、あの星とそこのレビュー欄へのコメントがですね、一番嬉しい。なんでかというと、皆さんが見れるところにありま、に書いてもらうことになるんでですね。はい。はい、ぜひそちらの方も募集してます。引き続き、ポッドキャスト、ツイッターのハッシュタグ、シャープ、はい、タッグキャストで、我々と会話するというのも楽しめでいただくのも結構ですので、コメントお待ちしております。
はい。お待ちしてます。
第8回目の収録も終わりに近づいてまいりました。
はい。
実はですね、この、あの収録を配信するのは、
はい、
12月の25日の金曜日なんですけど、
うん、
これ実は2015年最後の金曜日なんです。ってことは、
はい、
これ2015年の最後の配信になるんです。
はい。
はい。なのでちょっとですね、今年あったことをちょっと振り返っていきたいなと思うんです。
うんうんうん、
私からでいいですか。
はい、どうぞ。
はい。そうですね。私はこのタッグの話になるんですけど、うん。あの、まあ、毎年のように正月に、餃子会をやってですね。
はい。
はい。前の代表の佐竹氏を一回解任して。
はい。
で、佐竹氏をまた選任するっていうのをやったんですよね。
はい。
はい。で、しばらくしてですね。
うん。
2月の26日。はい。うん、私がちょっと、あれですね、クーデターでまた佐竹氏を解任して。
はい、
メーリングリストで賛同してもらってですね。
はい。
で、28日に全会一致で、私が代表に、うん、2月28日に選出されるということで、うん、私がその日からタックの代表にならしてもらいました。
はい。
で、まあ、別にあの、佐竹氏がどうとかっていう話じゃなくて、
うん、
ちょっと私が代表になって、なんていうかね、こう、決定権を持って、いろんな新しいことをやりたかったんですよね。で、そんなことをやりました。まずは、一回やりたかったプログラミングの勉強会ですね。
はい。
うん。これは6月に、うちの奈良支部長の、
はい。
が、結構、奈良支部長がそういうプログラミングの勉強会をずっと子供向けにされてるんですよね。
うん。
のコーダー道場ってやつやされてるんですけど、
はい。はい、
で、まあ、それぐらいのレベルで十分、私はもう素人なんで、みんなでちょっと勉強させてもらおうやっていうことで、奈良支部長に教えてもらって、うん、スクラッチっていうのをやらせてもらったんです。
はい。
で、うちの東京副支部長がまた、その、はい、実は関東でずっと東京でスクラッチを子供さんに教えてるっていうのをやっててですね。
うん、
で、UGM の東京なんかでもタックはこんな活動してますよってスクラッチ勉強会してるんですよっていうのも発表してもらってですね。
はい。
うん、もうすごいでしょ。今まで天王寺アルコールクラブと揶揄されていた我々。
そうですね。
はい、まあ、アルコールはまあ、基本的にまだ飲んだりはしてるんですけど。集まってですね。
はい、
まあ、それはそれで置いといたとして。
はい、
新しい方面にこう切り出していこうということで、
は
い、前面に押し出してやって、
はい、
で、前々からずっと私がやりたかった、ポッドキャストですね。IT 系情報を皆さんに配信する。
はい。
はい。ちょっとまあ前も語ったんで、まあ、何度も言うのはあれなんですけど、皆さんとこう楽しんでいく、皆さんと一緒にこの IT の情報を共有していくのには、この音声でやっぱり配信するのが一番だと思って、今年の11月から、これを始めることができたんですね。
うん、
はい。今、クヨさんは巻き込む形になってしまって、本当申し訳なかったとは思ってるんですけど、結構楽しんでもらってますよね。
そうですね。はい、楽しいです。うん、毎週なんかもう本当に1週間が早くてですね、はい、こうなんかあっという間っていう、こう、年末ですけど、はい。
はありがたい感じですね。充実して早いっていう意味にとっていいんですよね。
はい。もちろんです。
嬉しいじゃないですか。私もそうです。充実して。はい。もう、何ですかね。これは配信のことで頭がいっぱいという意味じゃなくって、
うん、
あ、こういうことを皆さんに伝えよう。こういうニュースあった。これみんなに知ってもらいたいなっていうふうに考えるようになってですね。
うん、
非常にこう、前向きにできるようになったんです。前からですよ。はい、クヨさんご存知だと思いますけど、 タックのツイッターの公式アカウントで前からずっとニュースをリツイートして意見、こう一言、そういったのはご存知ですよね。
はい、はい。
これを、まあ中心としてこう、いろんな話をするっていうのをやりたかったんで、本当に私は自分の夢が具現化できたんでですね。と、クヨさんには感謝してます。本当、この場を借りてありがとうございます。はい。クヨさんはどんなことありました？
私、まあ、個人的なあれですけど、はい、うち100歳と9ヶ月の祖母が亡くなったんですよね、はい、今年5月に。
そうですか、これ、お知らせ様でございます。うん、はい。
で、まあ、もうね、大往生なので、うん、なんか結構、まあ、この辺とか、まあ、いろんなとこであると思うんですけど、もう100とかね、はい、もう100どころか90超えたりすると、
はい、
あの、お葬式でお赤飯配るっていうぐらい、おめでたいことなんですって。
なるほど、なるほど。
ですので、まあ、なんかあまりその悲しみというかね、そういうのはなかったんですけど、うん、今のなんかこの葬儀って結構 IT が入り込んでてですね。
ほうほうほう。あ、葬儀自体にですか？
葬儀自体になんです。で、それでまあ、あの、その家も、はい、あの、最後にはちゃんとその、自宅にちゃんと焼いた、紙に焼いたものが届くんですけど、はいはいはい、その前の、はい、お葬式の時はですね、
はい、
あの、液晶画面に映したものが出るんですよ。はい、
液晶ですか？
そうです。液晶なんです。あの、家が。
あの、で、それ、昔やったら白黒の、
そうそうそう。
あの、なんか、紋付き来た、
うん、そうです。それもね、なんか、
女性っていうやったじゃないですか。
あの、いら、あの、なんですか、フォトショップ職人みたいな人に、はい、すぐ発注が来たら、1時間か2時間後にパパって作って返すっていう割のいい仕事があるって私聞いたことあるんですけど、うん、今なんか、そんな風になってるそうなんです。で、それで、あと、その、葬儀の始まる、その、何ですか、お坊さんがこう、ね、はい、入ってきていただいて、それで起き上げていただく前に、はい、あの、その、おばあちゃんの、その、なんていうのかな、その、生前の姿みたいなの、写真をスライドで音楽つけて、はい、なんか、モーションもつけてやってくださるんですよ。
は
い、で、そのためには、写真がないといけないんですよ。
うん、うん、うん、そういうことですね、写真がないと。
うん、そうなんです。で、
写真は、すみません。デジタルデータの写真という意味
です。そうなんです。そうなんです。デジタルデータでいいんですよ。あ、もしデジタルデータじゃなくて、その、因果紙に焼いたものでも、スキャンしてやってくださるし、
あ、
ま
あ、うちは。あ、一手間かかるだけで、提供するのはどっちでもいいってことですね。
そうです、そうです。で、結局最終的にはスライドとして、モーションつけて出すので、うん、デジタルにするので、はい、まあデジタルでしても OK ってことなんですけど、はい、その時に写真がなくて困るんですよ。
ああ、おばあちゃんの写真がなかった。
そうなんです、そうなんです。で、とかね、あっても、いろんなところにホルダーに、だいたい、まあ、ホルダーに入ってるのって、うん、こう、日付別にホルダー作って入れてたりする管理が、まあ、一般的だと思うんです。
はい。はい。うん、はい。はい。ジャンル分けってことですよね。
そうです、そうです。
あの、例えば、クヨさんと今回、忘年会やって、忘年会のフォルダー。うん、とかっていう、はい、あの、そういう感じ方ですね。
そうです、そうです。で、これで、私、はい、自分はローカルではアパチャーで管理してるんですけど、うん、アパチャーにその、顔認証をさせるとすごく負担がかかるので、うん、アパチャーの顔認証はいつも作業が始まるとオフにするんですね。
はい、はい、はい。はい、
でも、はい、Google さんにいい機能が出たじゃないですか。
もしかして Google フォトですか？
そうです、そうです、そうです。Google フォトがもっと早くサービスを始めていてくれたら、間に合ったなっていうのが、私の今年の1年の、なんかこう、IT に絡めた話で。
なるほど。確かに Google フォトの顔認証はちょっと遅かったですもんね。
そうなんですよ。まだ始まってここ1ヶ月、2ヶ月なんで、これがもうちょっと早くにね、そのサービスがスタートしていたら、もうちょっとその、なんていうのかな、あの、お葬式がね、にいろんな写真が、おばあちゃんの生前のいろんな写真を使えたなっていうのを、あの、その時に思いました。はい。ですので、皆さんもそういう風で利用されるといいんじゃないかなと思います。
なるほど。まあまあ、未知の不幸の話で、うん、あ、申し訳ないんですけど、それから繋がったその IT というお話ですね。
はい、
なるほど、なるほど、なるほど。確かにそうですね。
うん、
私も、その、なんとなくわかります。そういう時に、その、また逆にですよ。そういうお写真を選ばせてもらう時にね。はい、その、
うん、
あ、おばあちゃんとの思い出も蘇るわけじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
あ、確かに、ここみんなで食事行ったね、とかですね。
うんうんうん、
あ、っていうのも蘇りますから、そういう意味では、素晴らしいサービスですよね。
うん、思います、
うん、まあ。まだ前も言ったんですけど、私があの、Google フォトで、クヨハさんの顔写真を見ると、はい、一番最初に出てくるのはなぜか、なぜかですよ。なぜかあの、白いあのリボンのカチューシャをした、クヨハさんが出てくる、うん。
まだ削除してないってことなんですね。
写真ですか？
はい。 それが出てくるっていうことは、それ削除してないってことですよね。
削除しませんよ。
しないですね。
削除しませんよ。
あ、そうなんですね。はい、わかりました。
え、削除した方がいいですか？
そうですね、できれば。私あまりあの写真気に入ってないので。
え、マジですか？
はい。いただけたらいいな。
ものすごい可愛いですよ、あの写真。
いやいやいやいやいや、はい、もうやめましょうよ。
ほんまですか？あの写真見たこと、皆さん見たことあるんかな？ 2012
年かな？
2012年の AGM。
AGM 名古屋。
名古屋の時の写真ですけど。
はい、そうですね。はい。
あの、ピンとくる人はもしかしてこの配信でピンと来たるかもしれませんね。
うん。
うん。非常に可愛い写真なんですけど。可愛い写真じゃないですね。可愛いお姿。なんです
ありがとうございます。
また鼻つまんで言いましたね。
頑張りました。もうちょっとうまくやります、今度から。はい。
え？何をです
か？いや、鼻つまんだの、もうちょっと、うん、はい。
わかります、鼻つまみは、さすがに。
そうですか。
ああ、はい。今年のあったことを振り返らせてもらったんですけれども、
はい、
この配信初めて、この番組初めてですね、うん、やっとこれで第8回目迎えることができて、まあ、約2ヶ月。
はい。
なんですね。でも、結構、この8回、この2ヶ月で、今年ですね、うん、たくさんの皆さんに愛してもらったんじゃないかな、と思ってるんです。
はい。うん。
本当、ありがたいことなんですよね。私も、ポッドキャストずっとやりたかったんですけど、何でもちょっと熱くさって申し訳ないんですけど、こんなにですね、皆さんからたくさんの反応をいただいたり、皆さんが、からご意見いただけるっていうふうに思ってなかったんです、実は。なので、本当にやってよかったなと思ってます。久保さん、いかがですか？
はい、私も誘っていただいて、なんか私はじめ、何回かに一遍ゲストで出るのかなと思ってたら、
はい、
なんか、こんなに巻き込まれるつもりはなかったんですが、まあこれはこれですごく楽しませてもらってます。はい。
メインパーソナリティですから、何度も言ってますけど。その時間かってくださいね。
は、うん、まあそうですね、はい。
あら、素直に聞いた。
いや、まあ、一応この場は入っていとかないとなっていう。
ぜひ、これからも皆さん聞いてください。次回は、新年の、
はい、2016
年1月1日に配信するんですけれども、
はい、
次からはオープニングの曲もですね、ちょっと変えていきたいと思ってます。はい、ね。
はい。
ちょっとクイハさんとこういうふうにやるか。
聞かせてもらいました。はい。
聞かせはもうしてるんですけど、まあ、どういうふうにまた作るかは、完成してるんですが、
はい。
新年は、新しい気持ちで、皆さんにまた聞いてもらいたいと思って、工夫していきますんで、これからも皆さん応援してください。
はい。
はい。では、2015年12月25日、今年最後の配信を終わります。皆さん、ありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
私が、
はい。
ピューハさんの味方になりますよ。
ありがとうございます。
はい。
なんかそれトレードオフですか、ひょっとして。
え？
ひょっとしてトレードオフだったりします？あのタックに入ったらみたいな。
いや、そういうことじゃないですよ。常にっていうことです。
あ、そう、助かります。
そういう交換条件ではないです。
あ、素晴らしい。
はい。私は、クヨさんがタックに入るとか入らないとか別としてですよ。
はい。
クヨさんの味方ですよっていうことが言いたかっただけで。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。でも入ってもらうとありがたいですね。